ラゲツはにわかにうろたえだし、8日頃の夕月がまだ真っ白く夕焼けの空にかかっている頃から、小梅河原町の住まい後にテクテク今戸を指して歩いていった。堀割り伝いに引き船通りからすぐさま左へ曲がると、土地のものでなければ行き先のわからないほど迂回した小道が御巡り稲荷の横手をめぐって土手へと通じている。小道に沿うては田んぼを埋め立てた空き地に新しい貸長屋がまだ空き家のままに立ち並んだところもある。広々した構えの外には大きな庭石を据え並べた植木屋もあれば、いかにも田舎らしいかやぶきの人家のまばらに立ち続いているところもある。それらのうちの竹垣の間からは夕月に行水を使っている女の姿の見えることもあった。羅月宗匠はいくら年をとっても昔の方には変わらないので、見て見ぬようにそっと立ち止まるが、大概はぞっとしない女房ばかりなので落胆したようにそのまま歩みを早める。そして売り地や貸し屋の札を見て過ぎるたびたび、何ともつかずその胸残業をしながら自分も懐手で大儲けがしてみたいと思う。しかしまた田んぼ伝いに歩いていくうち、水田のところどころに蓮の花の見事に咲き乱れた様を眺め、青々した稲の葉に夕風のそよぐ響きを聞けば、さすがは宗匠だけに銭勘定のことよりも記憶に散在している個人の句をば実にうまいものだと思い返すのであった。土手上がった時には葉桜の影は早おぐらく、水を隔てた人家には火が見えた。吹き払う川風に桜の枕葉がハラハラ散る。羅月は休まず歩き続けた。暑さにほっと息をつき、広げた胸をば扇子で仰いだが、まだ店をしまわずにいる休み茶屋を見つけて慌てて立ち寄り、おかみさん、冷やで一杯と腰を下ろした。正面に松千山を見渡す隅田川には夕風をはらんだ帆掛け船がしきりに動いていく。水の表の黄昏るにつれてカモメの羽の色が際立って白く見える。宗匠はこの景色を見ると、時効は違うけれど、酒なくて何の己が桜かなと急に一杯傾けたくなったのである。